ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvāda velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvāda velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamādattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamādattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sādhu sādhu sādhu
sādhu sādhu sādhu.
Makāhanyāhalāmita shingyo o 殺行事般若波羅蜜多時諸見聞戒句一切苦役者利子識不異苦不異識識即是苦即是識行創業識役部是捨離是是諸法苦相諸不滅不苦不浄増不減是功苦中無識十創業式無限に微心に無識諸行未足法限界内し無意識界無明人内し老子役無老子人無苦滅の無知役無徳意無サタエハニャミタコシムケゲケゲゴムクフリサイテ三宝大高知ニャハラミタゼ大人衆大名衆ゼ無上衆ゼ真実不幸切般若波羅蜜多即切修和仰て仰て仰て波羅蘇地所可汗若心願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし 我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。はい、これちょっと全然フォーバット関係ないんだけど、皆さんアマゾン使ってらっしゃいますよね。アマゾン今非常にまずい事態で、乗っ取りがかなり行われていて、普通のアマゾンが直接売るのじゃなくて、マーケットプレイスってありますよね。あそこがかなり乗っ取られちゃってて、でそこから買うと全部住所、電話、全部抜かれちゃうので、非常にまずいんですよ。でそれがとうとうマーケットプレイスだけじゃなくなっているので、二段階認証っていうのがありますよね。Facebook これ絶対やってくださいよ。自分がやるときに自分別のスマートフォンに、番号が送られて、その番号を入力して初めてログインできるっていうね。だから、だいたい私らはメールアドレスとパスワードですよね。でメールアドレスはもうバレちゃってるから、パスワードも推測できちゃって、これ突破されるともう Facebook も Amazon も中入られちゃうの で, で2段階認証にするとそれはちょっと無理なの で, それ絶対 Facebook も Amazon もやってください。このポッドキャストを聞いてる人も必ずやってください。今すぐですね、ポッドキャストを聞き終わったらやってください、ね、非常にまずい事態になってますので、ね、はい、この間ね、今私のまず一生さんが乗っ取られて、それからあとこれはフェイスブックの話ですけどね、広島のお坊さんが乗っ取られて、だから結構みんな反応を見てるとのんきなんですよね。だから乗っ取られるってことで全部情報抜き取られちゃって、それをどれほど悪用されちゃうかね。なのでこれちょっと法話と関係ないけども絶対にお願いします。はい、ですね、今からね、法話がですね、始めますけども、今ね我々は、御岳山の、蓮音僧さんにいらし、来ていて、ゴールデンウィークのね接心を今やってる最中ですね。で今日が中日なので、日曜日までねやりますね。はい、で接心ね、まあ大体3分の2ぐらいの人が大体毎週来てる人だったりですね、で全く新しい人だったり、あるいは どっからね、久しぶりに送られる方とかねいらっしゃるので、で、まあ、毎週来てるような人たちと話をかなり煮詰めることができるし、それを、まあ、新しい人にも伝えることができるというね、非常にいい機会なんですけれども、今回もね、やっぱりみんなで一緒に座っているといろいろな知恵が自然と湧き出てきて、いろんなものが、はっきりしてきたかなっていうね気がしています。で、特にね、これ順番に今お話ししますけれども、今日の、ね、テーマは、第6図ですね。第6図っていうのはこれはもう内山老子のね、第4図第5図についてはもう多分衣装さんよりも長さんよりも多分私が一番話してるんだと思いますけども、喋りまくってきて特に去年というか、お二人と提談し始めた頃から特にですね、っていうのはね、私はもともともちろん内山老子のあれ弟子筋なんだけど、あんまり内山老子自身の題材に取り上げることは一方庵の活動を始めてからあんまりなかったんですよ、実を言うとね。でところが永井さんがメールいただいちゃって、あなたはなんで内山老子を取り上げないんですかって言われ、いきなり書かれてああそうですねっていうことで、で、まあ、3人で会うよう提談するようになってからは、もう真正面からねこの取り上げているので、だから2、3年前ぐらいからね、例の ZZ 線ですね、 ZZ があってそこから、ね、外れるとかね、があって、それから第4図第5図についてはもう集中的に、去年2年ぐらい前からお話ししてきましたね。でそうなんだけど、第6図についてはねあんまりお話ししてこなかったと思うので、それにはちょっといろんな理由があるんですけれども、もう今は、それを話す時期が来たかな、あるいは話さなきゃいけない時期が来たかなと思ってますね。だから第6図、に向かってね、いうような感じで、今日はね第6図をね、お話しできたらいいかなと思うんですけれども、ただねそこに行くにはいろんなものを整理しないといけないので、それを整理しながらね、進めていきたいなと思います、ね、で先週もね、この「サンガジャパン」の26号の永井さんのこの、自我真我無我についてっていうね、の論考を、ほんのちょっとだけ取り上げましたけれども、あれを受けて、それからあと今ね、キリスト教の柳田神父さん、栃弘神父さんの、キリスト教的ヴィパッサナーっていうねについてはずっとここで話してきましたけども、それについてのねイラストを、くださったんですよ、ね、で、このイラストについていろいろな思いが考えるとこいっぱいあるんですけども、これについてちょっと真正面からね、取り扱う時期ではまだないかなと思うので、いずれ取り扱いますけれども、それにもねちょっと今いろんな思考を刺激されていて、で、それとあと一方庵の青空っていうものに対する、はっきり言って誤解っていうのが、やっぱりあって、で誤解されるというのは実にあんまり良くない、あんまり気持ちよくないんだけども、その私が個人的感情がどうのっていうよりか、なんでこういう誤解をするのかなっていう方に私が興味があって、で まあもちろん本人は誤解とは思ってなくて、本人は正しく認識しているともちろん思ってるわけで、だけどもなぜそういうふうな認識になっちゃうのかっていうねのが非常に興味があるんだけども、そのあたりもね非常にはっきりしてきたかなっていう気がします。それとだから今日は多分そこら辺を全部まとめて、お話しできるんではないかなと思います。まあこの特に永井さんが無我と真我がイコールだって言い切っちゃってくださってるので、まあこれはねやっぱり哲学者の人に言い切ってもらわないと困るのでっていうのはなぜかというと、基本線としてね仏教が無我でヒンズー教が真我でっていう、まあ、基本的な対立があってっていうのが、まあ、基本的なあれなので、なかなか仏教側ヒンズー教側からは、そこら辺になんか踏み込めない部分がちょっとあるんですよ。だけどもこれを本当に論理としてきちんと分けしていったらこうなるでしょうってことをね、まあ、哲学者の人が言ってくださったので非常にまあそうだよねとしか言いようがないものですね。はい。でね、ここら辺を順番にね、今日はやっていきたいと思いますね。でちょっと最初に告知だけしておくと、この間ね、全然この間はこの件について言えなかったんですけども、一方の、ね、ニュースレターを新しくしました、新しくして出したんだけども、ちょうどその日法話があったんだけど全然その日は触れられなかったんですけども、一方のニュースレターもね、なんかいつの間にかニュースレターになってたって感じで、最初はそんなつもりもなくてね、最初はだって送る相手なんて100人もいなかったから、ぐらいに、Gmail の、BCC のところに100人の名前入れて送ってたっていうね、だけなんですよ。なんとかだから特別にニュースレターっていう雰囲気でもなかったんだけども、桜井さんそれを見せてくれる？いやいやそっちのいい大丈夫、これはいいわ、はいはい、これそのまま印刷したんでしょ、ね、はい、でね、まあ、そうやってるうちにどんどんもちろんメーリングリスト的なものが増えていっちゃって、で Gmail っていうのはそれは24時間に1000通しか許してくれないんですよ、ね、なので、まあ、今1000ももちろん超えてるんだけど、そうするとアカウントが停止になっちゃって、ね、24時間で、ね、なんで、だから2日に分けて送るとか非常に面倒くさいことやってたんですよね。だけどそれはもういくらなんでも無理だし、で第一あと希望してない人に送るのももうお互いに嫌じゃないですかね。本当に読んでほしい、読みたいという人に送りたいですよ、こちらとしてね、当たり前だけどね。なので、そういうのを全部解決するニュースレターアプリっていうのを、お探してたんだけども、メール、松山さん、メールチャンプって知ってる？知らないか。聞いた。メールチャンプっていうのがニュースレターアプリとして世界で誰もが利用してるんですけれども、ちょっとそれ使いにくいので、フラッシュイッシューっていうね、アメリカのアトランタのが本部のメール、ニュースレターがあって、だからそれは1000通以上の確実に送ってくれて、何かのルートを使ってでしょうけどね。それとはもちろんあと配信を希望しない人はここをクリックするとリストから外れるっていう、ね、いう形になっていて、ですからアンサブスクライブっていう、ね、のがあって、アンサブスクライブをクリックしてもらうとメーリングリストから自動的に外れるっていうね、いう形なので、ポッドキャストを聞いてて受け取りたくないっていう人はあんまりいないと思いますけれども、受け取りたくない人はもうポッドキャストも聞いてないでしょうからね。そんな感じで、メーリングリストから外れるね。私はよく楽天とかにガンガン送られてくると、ちょっと配信して停止してって、よくやりますけども、あれと同じですね。 あの楽天ってなんか注文して、そのままにしておくとね、必ず あそこに、ニュースレーター送ってくださいというふうになってるんですよね。だからちゃんと外しておかないと、とんでもないことになるのはね、皆さんご存知のようですけども、でそうやって、ね、やりました。ただね、あと送り返されてるのが結構あるんですよ。でそれがどういう理由か、ちょっとこの間写真を入れすぎちゃったのかもしれないんだけど、ただ写真も私はあれ縮小してるので、1. 点何メガバイツとか使ってないんですよ。せいぜい100、200バイツぐらいしか使ってないようにしてるので、そんなにメールは重たくないはずなんですけどね。写真も軽くしてるので、だから重くて返されたのかどうかよく分かんない。まあただね、何通か送ってるうちにメーリングリストもだんだん本当の、読みたい人だけに構成されたメーリングリストになっていくかなと思いますね。ですからこのポッドキャストを聞いてる人で、まあ、送ってくれるなという人は多分いないと思うんですけど、ね、そういう人はポッドキャストも聞いてないだろうし、で逆にね、以前に送られていたのにまだ送られてないっていう人がいたら連絡ください。それから一度も送ってもらったことないんだけれども、興味あるって人も連絡ください、ね。できたら携帯メールじゃなくて、キャリアメールじゃなくてね、普通の G メールとかね、方がいいです、ね。内容はここの活動の案内と、それからどういうことをやってるのかとか、それとね、まあ、例えば今この、柳田神父が、キリスト教的ヴィパッサナーの、まあ、こういうイラストをね、私に送ってくださったんですよ。これは、まあ、例えば私のフェイスブックなんかには載せるんですけども、みんながみんなフェイスブック見てるわけじゃないのでね、例えばこういうのを添付したりとか、あるいは御嶽精神でどういうことをやったのかとかね、そういう写真とか、あとまあ、例えば永井さんのこの、無我イコール神我っていうあたりね、これ、まあまあ多少の、まあ、法話で取り上げた部分の引用とかね、とかを載せてますので、まあ一方案の活動が一番アップトゥデートにね、知らせることができているかなと思います。ただ、一方のサイトにはね、あれは本当に完全にオープンなので、全部の情報を載せるわけにちょっといかないので、ニュースレターが一番情報としては濃いかなって思ってますね。まあニュースレターを受け取る人はもうみんな私らがやってることに関心のある人っていう前提で、ある程度のね、信頼、お互いの信頼関係に基づいてやってますので、ね、はい。でそれと、まあ、サンガなので、お互いにどんなことをね話し合ってるのかってね、みんながどんなね、もう興味あるから、ね、そういう面もよくわかるだろうし、ね、なので、でだからまあ大体ニュースレターを受け取ってるっていう人を一応一方案のサンガっていうふうに、まあ、ほぼ定義づけているような感じのところもあるので、ね、してください。あとそれもちろんこれメールマガジンじゃないので、もちろん無料ですので心配しないでくださいね。はい、そんなんですね。だからニュースレターはそんなもんですから、まあ御嶽セッション終わったらすぐ第2号を出しますし、第2号第3号ってね、出していきます。ですね、ですから受け取ってない人、あるいは受け取りたい人、ね、は連絡ください、ね。一方案のサイトの方に、メールのアドレスとか、一方案の連絡方法とか書いてありますので、ね。でそれで、来週ね、は金曜日の夜から土曜日にかけて、12、13か、ね、名古屋の総覚寺さんの方へ行きますし、14日は大阪の第二寺さんでね、やりますので、ね、これも 伝わってると思いますけども、ぜひぜひ名古屋地方、東海地方、関西地方の人はいらしてください、ね。ヨガは鈴木由美さんがね、指導してくださいますので、それとあと大念寺のね、栗山住職が融通念仏中と瞑想についてね、ちょっと話してくださると思います。栗山さん非常に熱心で、ホームページも新しくして、で私はちょっと、まあ、年に2回くらいしか行けないので、その他の時はなんか自主座禅会っていう感じでね、鈴木由美さんがもうヨガをやって、で私の瞑想のポッドキャストから聞いて、でみんなでやって、で栗山さんがちょっと話をしてっていうような、ね、会をやってるみたいですので、ね、ぜひ大阪の人はいらしてください。東大阪ですね、鶴橋から、近鉄で水戸っていう駅で降りて、まあ、7、8分かな、非常に、まあ、本当に町場 の, お寺っていう感じ、町の中に溶け込んだお寺ってね、ですね、まあ、お寺ですから一応本堂は何畳にも座れるようになってますので、ね、はい、じゃあ行きましょうね、でね、これね、柳安さんが、キリスト教的ヴィパッサナってことでまとめてくれているものですね。エゴと、それから根源意識とかね、それから、まあ、キリスト教の場合はあと聖霊というものと神様そのものとかね、父なる神とかね、それからイエスっていう人をどう見るのかってね、これまあとんでもなくとてつもないいろんな莫大な量のね、いろんな話が行われてきたわけで、まあそれこそ西洋の文明の中心のところでね、だからとてもそんなところまで私だってそこまで至れないですけれども、ただなんていうかな、アガペ、そのアガペって分かりますね、まあエロスとは違う、全く違う種類の愛ですね、でそれが、神、父なる神というのはアガペそのもので、で聖霊というのはアガペの働きで、でキリストというのはアガペの自己表現でっていうね、うわこれだけでもまあもうとんでもない莫大な量の本が書かれちゃったりね、いろいろしますけれども、でね、何がどう問題なのか、ね、で今日は、第6章についてね、話をするんですけれども、第6図について話をするんですけれども、第4図と第5図、そして第6図、ね、があるわけですね。でそしてそれとマインドフルネスっていうもの、ね、でマインドフルネスに対するいろんな誤解と、で誤解されてもしょうがないっていう面と、でもその誤解されてもしょうがない面を、乗り越えることができたらとんでもない世界が広がるんだっていうことと、ね、っていうことが全部今明らかになりつつあるのかなって思います。でそれがなんていうかな、禅宗とテラバーダだけではどうにもならなかったなっていう気がするのね。 なぜかというと、お互いになんか変な誤解をし合ってもう身動き取れないような状態なんですけども、そこに、哲学とかね、精神医学とか、キリスト教とかが、絡んでくると本当にはっきりと分かってきた。でこれは多分皆さんも同じと思いますね。特に、まあ、2年前ぐらいかだかな、永井さんが我々に、ね、一緒になって、 知り合い始めて、それから精神医学、ね、マインドフルネスは今は完全にセラピーの現場になっちゃってますので、そういう精神医学の人、臨床心理学の人、ね、がたくさん入っていらして、でまあもともと増田さんとね、増田神父さんと、キリスト教はやってたんですけれども、まあ、ここに来てさらにキリスト教的ヴィパッサナーというのが入っと出会って、ね、ということで、この哲学に精神医学にキリスト教に、で出会うことでこの第五図が恐ろしく立体的に見えてきたっていうことなんですよ、ね、でこれは一体どういうことなのかっていうと、まあ、よく永井さんの口癖っていうなんていうか、端的な事実ってね、いうことを、まあ、よく言われるんだけれども、まあ、これもこの精神の中で言いましたけれども、まあ、私はどちらかというと事実というか真理って言葉をね使ってきてたんだけども、真理だとねやっぱりちょっといろんなニュアンスがありすぎちゃって、なんていうかそのまま素直にみんな受け取れなくて、まあ、やっぱり真理にはやっぱりいろんなその人の意見だとか解釈だとか、まあ、いろんなものが含まれすぎちゃって、真理にもたくさんあるよねっていうふうになっちゃうじゃないですか。だけどそこ行くと事実だったらば比較的事実は事実で、これはもう個人の解釈だとか個人のいろんなこととあんまり関係なくて、要するに誰にとっても事実であり、日本人にとっても韓国の人にとっても中国の人にとってもインドの人にとってもフランス人にとってもアメリカ人にとってもアフリカの人にとってもね、男にとっても女にとっても、そして仏教徒にとってもキリスト教徒にとってもイスラム教徒にとっても仏教徒の中でも禅宗の人にとってもテラバダの人にとっても、ね、そういうことなんですよ。つまり、端的な事実っていうものを求めるんだったらば、求めているんだったらばもうあんまりなんか宗派とかもう関係ないじゃないですか。ね、禅の真理って言葉を使うと禅にとっての真理とかね、テラバダにとっての真理とか言うと、テラバダにとって真理かもしれないけどそれは禅宗にとって関係ないわとかねなっちゃうし、禅の真理って言うと、まあ、禅の人たちもそれを真理と思うんだろうけどテラバダにとっては関係ないわとか、まあ、キリスト教にとっては関係ないわとかね、いう話になっちゃうんだけど、事実だったらもうそういうことがないじゃないですかね、事実で。だから私らが今求めているのは真理っていうよりかもっと単純なシンプルなそして端的な事実で、事実だから、これは誰にとっても当てはまる、ね、でそういう事実を今私らは追い求めているんだと思いますね。でだからそれは、禅宗って枠組みとか寺和田って枠組みどころか仏教って枠組みももう関係なくて、だから同じ事実だからそれをキリスト教の人も事実として認めて、精神学の人も事実として認めて、哲学の人も事実として認めて、だから事実だったらば相手が哲学者だろうが精神医学の人だろうが、キリスト教の神父さんだろうがイエズス会やサンフランチェスコ会の、ね、神父さんだろうがテラバダの長老だろうが禅僧だろうが、チベットのリンポチェだろうが、みんな遠慮なしにこういう事実があるよなって言えるんですよ。そうじゃないと、あ、それはまあチベット仏教の中でまあそうでしょうとかね、テラワダの中でまあそうなんでしょうねとかね、まあ精神医学ではそうなってんでしょうねとかね、認知行動療法の中ではそうなってんでしょうねとかね、ねえ、まあなっちゃって、まあそういう、まあそれはまあ相手の世界のことだからちょっと遠慮しちゃうじゃないですかね。 で、お互いに遠慮し合っちゃって、で禅宗の真理、テラバダの真理、チベットの真理、ね、で仏教の真理とキリスト教の真理とか、でお互いになんか遠慮し合っちゃってるっていうね。だからなんだけど、事実だったらばもうそんな枠の中に入ることは許されなくて、もう、事実としてどうなってんのかっていう探求をする、ね、そしてそういう果てに発見した事実を、語る、ボキャビュラリーは、まあ、それぞれの伝統に従えばいいんだと思いますけれども、ね、だけども、ボキャビュラリーが多少違っても、事実としては同じだから、お互いに理解できちゃう、ね、っていうことなんですよ。だからこの ここですよねって今ポッドキャストの人に言うと、今私は仏教 3.0 の110ページを開けています。ポッドキャストの人、仏教 3.0 の110ページ開けてください、ね、第4から第6図まであって、でそれとあとね、これ柳田新聞のね、これも、みんなに見れるような形にしますので、ポッドキャストの人もこの法話のところに、で見れる Google ドキュメントに Google ドライブにあげますから、それで後で見といてくださいね。でその2つを比べてみてください、ね、同じなんですよ。でこの第五図がこうなるんだけども、ここがね多分今日のテーマになると思いますね。このエゴって言われるものね、柳田新婦は根源意識っていうね、いう言葉を使われていて、でただ柳田さんはイーズス会の人なんで、まあ当然じゃあ神、聖霊、そしてキリスト、これをどうそこでつなげるのって、まあとんでもない大問題があって、あるんですけども、でだから どうするのかなと思うんですけども、逆に言うと父なる神、聖霊、スピリットサントですね、それからキリスト、これとこの根源意識はどう結びつくのってね、ハラハラドキドキじゃないですかね。でそうなんだけども、まあ、そこを考えることでこの辺りが一気に深まるんですよ。これはちょっとね、仏教の人が、まあ普通私ら、ね、まあ、神様とか精霊とか出てこないのでやらないことなんですけども、まあ、イエズス会の人はこれどうしてもやらざるを得なくて、そうすることによってわっていうぐらい深いところが出てくるんです。ちょっとこういくらなんでもそこまでは踏み込むことは私には今は無理だからやらないですけどね。これはもうちょっと正神父や柳田神父と徹底的にお付き合いをして聖書の講読なんかをね一緒にやりながら見えてくる世界だと思いますので、ちょっと私もいくらなんだろう勉強が足りないのね、この弁に関しては。でそうなんだけども、このエゴと根源意識が違うっていうところは、まあ、そこは分かりますね。分かるね。でだからエゴの、まあ、普通のシンキングの働きと、それとはまた別の根源意識っていうものがあって、でその根源意識が実はマインドフルネスの主体なんだっていうのが、柳田新婦のポイントなんですよ。いいですか。これは強引家さんは言いません。 やりがすればそこにもちろんご隠家さんの10日間のヴィパッサナコースに出られて、それもインドの本部でですね、あのムンバイの上あの北の方にあるんですけれども、あの、まあ、だからそこでは、まあ、柳田さん、まあ、家遣いの人たちもインターナショナルの人たちだから当然あのインドの人と交じり合って、あのご隠家さんが、まあ、英語でしゃべるビデオを見ながらされた。だからまあ本当に、まあ、非常にオーソドックスなねことされたんだと思いますけれども、まあ、それもあの本部ですからね、非常に、ちゃんとしたことをねされたんだと思いますけれども、いくらでもそこまでは言わないんですよ、ね、それなで、でそこへどうやって行かれたかというと、あのその根源意識ってところにね、でそれが好き嫌いとか、判断とかをすることなしにっていうねいうことを通して行かれて、でその時にもう一回読みましょうかね、あの柳田さんがご隠家さんのヴィパッサナをすることでね、見えてきた世界っていうのが、こういう世界なんですよね。まあ、でそのつまり非常に、家遣いの中で頑張ってこられて、で、だけどもいろんな、ことを感じられてこられて、でその果てに、まあ、こんな経験を、これは先週も読んだんですけども、私の柳田さんね、私自身の体験では最初は体験ではこれはあのご隠家さんのヴィパッサナを出ての中でって話ですよ、最初はエゴの世界の中で自分の感覚を見ていて、私が、まあ、私が俺がって私よく言うけど俺が皮膚感覚を観察しているというところから出発しながらも、これを徹底し気づきが深まっていくと感覚という対象を観察する距離が縮まっていき、さらに観察している私、つまり俺ねが抜け落ち、最終的にそこには感覚と気づきだけがあるという世界が開かれてきます。いわば感覚そのものと気づきが何の媒介もなしに接しているという状態、しかも気づきが感覚そのものに同化してしまうのではなく、あくまでも気づきとして目覚めているということです。これは目覚めた意識そのものの世界で、私意識が生じる以前の根源意識の場のありようと私なりに言語化しています。私はこの根源意識をいわゆる真の自己と理解していますが、この根源意識はエゴの作り出す自我境界、いわゆる第四図の世界ですねを超えて広がる領域であると体験的に感じています。この根源意識の位置づけですが、私は世界のただ中に内在化された超越の場ではないかと思います。でこれ内在化された超越の場というのは、これは実は永井さんの言葉で、永井さんがあの私と熊野さんとの対談の最後の時にね、あの感想を述べられた言葉を、まあ、柳田さんが、まあ、知ったわけですけれども、あのはい、 というかその前のまた非常に大事なこと、そこに至る前の話が非常に大事で、普段の私たちは損得感情を生きるエゴにとらわれて第四図の世界に生きてしまっていて、まあ、柳さんはもちろんね、私らの本全部読んでらっしゃるので内山老子のこの第四図第五図は踏まえた上で話しているわけですよ、ね。第四図の世界に生きてしまっていて、その中で私が無我の境地を求めても好き嫌いの世界を超えようとしてもエゴの枠の中での営みなのでうまくいかず、たとえうまくいったと思ったとしてもうまくいっていることを誇ろうとする新たなエゴを発生するだけということになってしまいます。つまりこれは領土さんの捉え方からするとエゴの雲から出たけれどそのエゴの雲を包む大きな雲の中にいただけだということになるだと思います。これに対して第5図はエゴの枠を超えたところに出てそこからエゴの世界を見るということだと思いますが、今度は第4図内の営みと違って次元の異なるところ、原理的にエゴが成り立たない世界から見つめていることだと思います。これは領土さんの言う一切の雲を突き抜けた青空としての私を見つめる、私からですよ、見つめていることだと思います。ここに真の無我の境地があり、空なる意識が空なる世界を見ているということになるのでしょうっていうね、ドンピシャリですよねこれね。はい、でね、状況は分かりますね。イエズス会の神父さんが一生懸命、キリスト教の枠の中で霊相っていうことをされていて、だけどもいろんな限界を感じて、でそれでご隠家さんの、ヴィパッサナに出席されて、でそれで、ようやく、こういう今さっき最初に読んだとこね、経験することで根源意識とかっていうものに出会った、ね、でその時に、それを柳田さん自身が経験したことを第四図と第五図に、そのままその通りだよねってことを今話してらっしゃるんですけれども、でね、そうなんだけども、このしつこく第四図と第五図について話すと、これどういうことかっていうとね、さっきね、私一方案の例えば、ことについて結構いろんな誤解されてるっていう面があって、で誤解は、まあ、あんまりされたくないんだけれども、それよりか、でもその誤解どう誤解するかっていうのは非常に私興味があって、でそのなぜこういう誤解が生じるのかを徹底分析するといろんなことが見えてくる。なので誤解大歓迎なんですよ、実を言うと私は、ね、それでいろんな人が一方なんかにして誤解の文章とか何とか発表してくれると、もうそれだけで法話が2時間持つっていうね、だけなのでもうありがたいです。もう2時間どころがもうある誤解に関して5、6回も喋っちゃってますからね。でどういうことかっていうと、その、青空からのっていうのをこういうふうに誤解する人がいるんですよ、ね、何？いいですか？はい、今朝もね言ったけれども、これもねもう去年ぐらい一回話したんだけども、非常に大事なポイントなんでもう一回話します。っていうのは、今の柳屋さんのを読んで今読、ま、柳さんのね、ちゃんと理解してくださってるな、つまり私と同じ世界を見風景を見ているなって感じはするわけね。するでしょ、それはね、それ大丈夫 ね、でそうなんだけども、どうしてそういう誤解するのっていう例を今から挙げますね。まあ、今朝ちょっと話しちゃったんだけど、まあ、これはポッドキャストもう一回話しますね。シンクロナイズドスイミングというのがありますね。まあ、 オリンピックやなんかでよく、ね、皆さん見ると思いますけれども、まあ、それのオリンピックで、ね、メダルをあの争うレベルの人たちがどれほどすごいかって、まあ、よく知ってるじゃないですか、ね、で彼女たちは本当に8人なら8人、ね、がもうピタッと息を合わせて足を動かしたり、ね、いろんな飛び込んだりいろいろしている、ね、なぜあんなことできるの。普通だったらできないわけなんですよ。だって頭を水中に突っ込んじゃってるんだからね、見えるわけないじゃないですか、ね、頭を水中に突っ込みながらあの足だけ水の上に出して、その足、水の上に出た足がぴったりと一致してるわけなんですよね。どうしてそんなことできるのっていうことで、不思議なんだけども、あのシンクロナイズドスイミングの人たちに言わせると、いや、それは私たちはプールの上から見てるからなのって言い方するんですよ。これはよくスポーツライターの人なんか書くので、まあ、それはちょっと調べてくださいね。だからプールの上から見てるから、空中からね。だからそうするとパッパってね、あの合うんだとかね。これはまあよくスポーツの、まあ、一流のレベルになるとよく言う話、聞く話ですよね。サッカー選手にしてもみんなね、もうスタジアムの上から見てるの。だからあの全体がどういうふうに動いてるのか、だから自分がどういうふうに動けばいいのかも全部わかるんだってね。いや、それはもう本当超一流の人たちの、あれでしょうけれども、ね、だからあの水中に頭を突っ込んじゃってるシンクロナイズスイミングの人がそれでも足がぴったり合うのは、視点をプールの上にあるからだと。そこまでいいですね。で、とかあるいはあのこれは多分カウンセリングなんかでも言うでしょうけども、鳥観図ですね。鳥観図というのは鳥の視点で全体を見ること、ね、っていうのはもう自分の個人の視点からだけだと、もうあの人はこう言われた、あの人は言われたとかね、わーって頭いっぱいになっちゃうから、そうじゃなくて全体を見ようよねっていうね、いうことは、カウンセリングなんかでもよく言われるかもしれないですけれども、それと同じように一方案の青空からのマインドフルネスっていうのは、その青空から、見ている、青空にね視点があって、そこから、気づいているんだっていうふうに、あの一方案のことを、まあ、理解じゃない、誤解する人がいるんだけども、よく分かんなかった、ね、これあの理解してるのかな、誤解してるのかなってよく分かんなかったね、私もね。で今分かるの 100% 誤解ですこれは。あのでどういうことなのかっていうと、あのだからシンクロナイズスイミングの人が水中にいようが、それから10メートル、ね、プールの上10メートルにいて、10メートルに、ね、10メートルの上のカメラとかよくあるじゃないですか、ね、から見るようにして自分たちの足をペッこうやってね、あの揃える、ね、ことは、まあ、できるんでしょうけれども、でも水中とプールの10メートル上っていうのは次元としては同じなんですよ。そこわかる？次元としては同じだって、ね、お母さん大丈夫そこらへん、うん、だから、青空からの気づきっていうのは、この地上にいてからカメラだけがズズズズズズズズってね、あの上上がっていって、であの空中からあの撮影しているっていうようなことでは全然ないんです。なぜ？地上も空中も結局は同じだから。何が？次元としては同じなんですよ、ね、いいですか。で、だけどこの今柳田さんが解説してくださったことね、は明らかにこの、この第四図と第五図の違いを明らかに伝えていて、で第四図と第五図のはどういうことなのかっていうと、 我々は今まで第四図の中にいたわけね。ところがこの人は第四図の外にいるんですよ。わかる？大丈夫そこで、ね、第五図のこの人は外にいるんですよ。外っていうことと、ですもう一回しつこく言うよ、地上から100メートル上がった100メートル200メートル上がった青空だろうか、同じなんですよ。地上と200メートル上空は同じ次元です。いい？でそれに対して第四図と第五図は違う次元なんですよね。違う次元で、それはどういうふうに違うのか、例えば私の瞑想入門の方の後書きにも書いたけれども、すいませんちょっとこれ今朝話したんだけども、これはちょっとポッドキャストにもう一回繰り返すけどね、話したけど、まあアフリカのサバンナでライオンに追いかけられて、どんなに一生懸命走ったってライオンにかなうわけなくてね、お母さんはもう絶対絶命なのね。お母さんがどんなに一生懸命走ってもライオンにはかなうわけなくて、ね、で、ライオンに襲われると思ったら百合ヶ丘か百合ヶ丘の家のベッドで目が覚めたっていう ね。だからアフリカのサバンナと百合ヶ丘の百合ヶ丘のおかげのね、あこんな住所出しちゃいけないからまあいいやね、東京の神奈川の、ね、そういうところは全く違うわけなんですよ、ね、で だからアフリカの延長上に神奈川県があるわけじゃなくて、アフリカでライオンに追われていたってことと神奈川県のお宅で目が覚めたっていうのは全く次元としては違うでしょ。わかりますね、うん、そういう違いなんですよ。それと地上の出来事を、高さ200メートルまでカメラが上がってそこから見ているっていうのは違うのね。なぜ地上と上空200メートルは同じ世界に属しているから。わかります？で、それは青空からのマインドフルネスではないです、まあ、少なくとも一方案が言ってるような意味でね。でこの第四図と第五図の決定的な違いっていうのは、この第四図の中でうごめいている人が生きている世界と、この第五図の、ね、人が、いる世界は違うんですよ。わかりますかね。違うってことがわかる。ね。で、この違う世界にこの第五図の人はいるのね。そしたら今まで世界っていうのは第四図だったんですよ。そして第四図の中の登場人物がこれは岡さんで、これは佐久川さんで、ね、でそういう世界を我々は生きていたわけだけども、私っていうのはそうじゃない。で第四図の世界っていうのはこれはもう物質でできているわけね。物質でできていて、で思考とか感情とか言ってもこれは体の中の物質である脳が 生み出したものに過ぎない、シンキングとか感情とかね。でそれを分析していけば、お母さんが何考えてるのか、どういう感情を持ってるのかっていうのが全部分かってしまう。今払いを取ればね、そういう世界なんですよ。でこの世界はもちろん生老病死があるわけね。今まだ若くてもやがては年取っていく、病気になっていく、そして死んでいく、でそういう世界ですね。そして死んだらどうなるかって言ったら、どうにもならなくて、だからただこの人は今生きてるじゃないですかね、生きてる。だけどもう何十年後かに死んじゃって、そしたらどうなるの？何も起こらなくてただゼロになるだけですね。人々の記憶にまあ多少は残って、でお墓がの、まあ、物質としてお墓が残るぐらいでね。だからもうこの人の名前が書いたお墓があるだけで、でこの人自身は何もなくなるね。そういう話ですね。でこの世界っていうのは、優劣がある世界だから、優越感と劣等感で悩んでいるね、常に悩んでいる、そういう世界ですね。でそうなんだけども、私っていうのはこの世界には属さない。いいですか、しつこくしつこく言うけども、大五図のこの人はこの世界の外にいるんですよ。そこがポイント。いい？で、じゃあなぜこの世界の外にいるかっていうのが分かるかっていうと、柳田さんのね、あのメールに戻ると、エゴの枠を超えたところに出て、エゴのそこからエゴの世界を見る。次元の異なるところ、原理的にエゴが成り立たない世界から見つめていること。これは領土さんの言う一切の雲を突き抜けた青空としての私から見つめていることだと思います。空なる意識が空なる世界を見ている。これと地上から200メートルだけカメラがグーッと上がって、この200メートルから地上を見ているっていうのが全く違うことは分かりますよね。で青空からのマインドフルネスっていうのを、まるでなんか地上から200メートルか300メートル上がったとこからカメラが撮影しているっていうふうに誤解している人いたんだけど、全く違うの分かりますね。大丈夫ね。はい、でもね、私はこの誤解に非常に興味があって、なぜこの人はそういう誤解をするのかっていうので、興味があるんだけども、で結局どういうことかっていうと、この柳田新平がなぜこれをきっちりと理解できているのかっていうと、やっぱりちゃんとヴィパッサナをすることで、私が皮膚感覚を見るっていう世界から始まって、この私が落ちた世界を経験しているわけね。柳田さんは大丈夫ね。この私が落ちた世界、つまり一般的に言うとピッチャー交代が起こった世界、ピッチャーが起こらない、ピッチャー答えが起こらない前は、あくまでもこの私が皮膚感覚を見る。皮膚感覚とらが何だろうかね、マインドフィネスの対象で。そうすると主体と客体が分かれたままになる、ね、 で結局この主体と客体が分かれたままだと第四図の世界から一歩も出てないって話になるんです。そこ大丈夫ですね。でこの主体と客体が分かれたままでこの私が皮膚感覚を見るっていうのが、止まった時に私が落ちるでしょ、ね、私が落ちても無意識になるんではなくてその感覚とそしてそれに気づいてるっていうものがある。どういうこと？リリーフピッチャーが気づいてるってことね。どういうこと？ピッチャーが交代したってことね。先発ピッチャーからリリーフピッチャーに交代したってことね。どういうこと？第4図から第5図へ移行したってことね。そういう話なんですよ。大丈夫？はいはい、ケーブルの最終でしょ。関根さんはもともとリリーフピッチャーだから。関根さんはもともとリリーフピッチャーだから、うん、はい、まあいいいい、それはものすごいいい質問だから、はい、ちょっと答えますね。はい、でこの先発ピッチャーっていうのはこれはまあろくでもないやつって言ったらちょっと失礼なんだけども、まあこれが昨日は不安製造装置ってね言いました。不安製造装置ね。で我々の苦しみっていうのはこの不安製造装置が働いて、あるいは働きすぎちゃって、そして未来のを材料にして過去を材料にしていくらでも不安の映画を作っている。ね、でこれがもう皆さん散々心配だとか不安だとか恐怖だとかね、散々苦労してるから分かると思うけれども、あれは英語喋ってるわけね。昨日なんか日本語の後になんかごちゃごちゃ喋ってると思ったら英語なんだわ。6:30とか言ってるんだわ。あれじゃちょっと通用しないでしょ。外人さんに、うん。まあいいや、ちょっと6:30。ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってね、警部官最終案内してますんで、あ、終わった終わった、はい、あ、そうか、不安製造装置で、で未来を材料に過去を材料に、いくらでも不安を作って、不安の映画を作って、で我々はそれを映画だと思わずに信じ込んじゃってしまう。でそれはもうなんていうかな、客観的に不安になる要素があるから不安になるんではなくて、この我々の不安製造装置というのはどんな材料を使ったっていくらでも不安を作れるってことね。どんな材料を使ったっていくらでも不安な過去の材料を作れる だから客観で材料は関係ないんですよ。どんなものでもいくらでも作れちゃう。で 作ったらもうそれにそれを我々は信じちゃって、でそれでもう不安が止まらなくなってしまうって、ただそれだけのことなのね。だから、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、この このからくりを分かった上で、その映画の世界から出るしかない。映画の世界っていうのは第四図の世界ですね。ですか、ね、で、この第四図の世界にいる限り、もうそういう第四ね、もう不安っていうものから、ネガティブなものから、逃れられないんですよ。ですか、で、今ようやくヴィパッサナがちゃんと、うまくいって、俺が皮膚感覚を見るっていうとこから確かに出発するんだけども、この俺が落ちていって、そして皮膚感覚と気づきだけが残っている。でその気づいてる主体は何なのって言ったら、そこはもう俺とか私ではない、つまり先発ピッチャーではなくてリリーフピッチャーである。だけども、今ね、あの彼女の質問はどっから来たの、どっから来たも何もリリーフピッチャーって現れるんですよ。現れるわけね。いつこの先発ピッチャーが降りたら、どうやって先発ピッチャーが降りるの？先発ピッチャーの特徴である好き嫌いとか判断とか、ね、執着とか怒りとか、そういうものを手放したら、ね、そういうものを手放すことによって、リリーフピッチャーが現れる。ってことは逆に言うと、今までのヴィパッサナの説明がちょっと片手落ちだったのが、判断なしにヴィパッサナしなさいよ、好き嫌いなしにヴィパッサナしなさいよ、あれが見なさいよっていうことの目的をはっきり言わなかった。だから先発ピッチャーが無理してそれをやろうとした。だけども本当の目的は先発ピッチャーがマウンドから降りてもらうためなんですよ。なぜ？先発ピッチャーは好き嫌いの塊だから。でなぜ柳田新兵がそこでうまくいったのかって言ったらば、この、人間はこの、好き嫌い、つまりエゴの私とは別の神の国の住人としての私っていうのがまた別にいるってことはキリスト教の中ではちゃんとあるから、だからこのエゴを捨てることでリリーフピッチャーが上がるんだなってことは分かっていた、ね、だけどこのリリーフピッチャーが今までは単なる概念に過ぎなかったから、それがリアルなものとして上がってきたってことね。この、先発ピッチャー下ろしを経験することで、でどっから来たのかって言ったらば、それは関根さんの中からしかないんですよ。で関根さんが今自分はもう不安製造装置 と、 ね、と同一化しちゃってるからリリーフピッチャーなんかいそうに思えないかもしれないんだけども、それを手放した途端にそこにも現れる。ですか、だからそれをどう信じきれるかどうか、本来の自己っていうのはそういうもんなんだって。ですか、それをし、だからそういうきちんと発想を持って理解を持って、そしてそれをちゃんと帰依をして決意をして、でその時にリリーフピッチャーが現れる。 でもどこを通して、マインドフルネスを通してなんですよ。はい、これでも全部はっきりするのね。これで私らは禅宗もテラバダも乗り越えていくことができる。禅宗の人の誤解というのは非常に簡単で、どういうことかというと、禅宗だとまあそういう、永井さんが言う反省的自己意識っていうのかな、反省的自己意識ですね。あのね反省的自己意識ね、まあ、要するに thinking mind ですよ、ね、があって、それは良くないよねっていうのが禅宗の基本的な考え方なんですよ、ね、でそれを超えたところに、本来の自分とか何かそういうものがあるよ ね。でそれに対してこのマインドフルネスっていう方法はいかにも反省的自己意識を使っているように見えちゃうんですよ。わかります？これはあの私もマインドフルネスに出会った時、30年前に一番強く感じて、つまり私らは思いの手放し、思いの手放し、思いの手放し、全部手放していくっていうねことばっかりやってたんですよ、ね、でそういう何かに気づくっていうことは反省的自己意識で、これは思いなんじゃないの、要するにこれは手放すべきものを手放せないで使ってるんじゃないの。で結局そこに尽きるんですよ、禅宗の人たちのマインドフルネスに対する反発の根本的な原因は。そしてそういう人がそのままマインドフルネスやっちゃうと、やっぱりマインドフルネス疑ってるから、私と皮膚感覚とが離れたままの経験しかできないのね。でそうすると、あ、やっぱりマインドフルネスって私と皮膚感覚と分けてるよね、主体と客体を分けてるよねっていう結論になって、やっぱりマインドフルネスっていうのは私が、何かを主体と客体とが分かれたところで気づいてるよね。でそういう人が一方が青空からマインドフルネスしてるって聞くと、どう誤解するかというと、さっきの誤解ですね。地上があって、地上から高さ200メートルか300メートルまで行って、でその300メートルから地上を見下ろしている、これが青空からのマインドフルネスなんだっていう話になるわけなんですよ。それを私はやってんの、お母さんこんなことやってんのね、だから一度もこの主体と客体が落ちる、その私が落ちる経験をしてないから、あくまでもマインドフルネスっていうのは主体と客体と分けている。でマインドフルネスでやっぱり反省的自己意識に過ぎなくて、だから結局先発ピッチャーがそのマインドフルネスをやっているっていう誤解になるわけね。でそれで青空から のマインドフルネスって言っても、青空っていうのはせいぜい地上何メートル何百メートルのところから見下ろしている、でもそれはこの地上もこの何百メートルか上の青空も結局同じ次元なんですよ。そういうことなの。いい？でそれに対して柳田神父はしっかりとこの私が落ちた世界、私が皮膚感覚を見るんではなくて、ただ皮膚感覚だけがある世界、私がないところで気づいている世界、つまり先発ピッチャーが降りて、リリーフピッチャーが気づいている世界を しっかり知っている。ということはどういうことかというと、この先発ピッチャーっていうのは第四図の世界の中を生きているけれども、リリーフピッチャーっていうのは第四図の外にいる、違う場所にいるっていうことなのね。それはアフリカのサバンナでライオンに追いかけられていた お母さんが神奈川県の自宅にいる。サバンナと神奈川県は全く違う。アフリカの延長上に神奈川県があるんじゃなくて、全く違う。そういう話なんですよ、ね、だから、ここでも何度も言うようにマインドフルネスの秘密っていうのはそういうことなのね。マインドフルネスっていうのはいかにもね、反省的自己意識に見えちゃうんですよ、ね、で結局どういうことかっていうとね、まとめていくと、これも話しましたけども、ね、ある素晴らしい場所があって、ね、ハワイっていう名前の素晴らしい自然と素晴らしい海と山と青空と美味しい食べ物と素晴らしい人と笑顔と、ね、砂浜とそういう楽園みたいな場所が、この楽園はすごい本当に最高だよねっていうことを散々言いながら、でもそこへ行く方法は一切示さないねような状況なのね。 でその方法は一体どこに あるのって言ったら、その秘密がマインドフルネスなんだけれども、だけどこのマインドフルネスがこの地上の楽園へ行くチケットだとは、方法だとはどうしても思えなかった。なぜ？表面的にはとてもこの地上の楽園へ行くように連れて行ってくれるようには見えないからなんですよ。誰にとって、特に禅僧たちにとって。なぜ？マインドフルネスっていうのは反省的自己意識を使うから。そして反省的自己意識っていうのは地上の楽園に反するものだから、結局こういうことなの。じゃあどこが悪かったの？じゃあどこが秘密なの？簡単ですね。反省的自己意識を先発ピッチャーが使ったら、それは確かに第四図のままなんですよね、それは苦しみの世界で、そして それは、不安製造装置が働いちゃって、次から次へと不安な映像を作って、それを信じた我々はもうビビってしまう世界ですね。ですか？でそうなんだけど、マインドフルネスっていうのはそうではなくて、マインドフルネスがいかにも対象と反省的自己意識を最初の第一歩は使うんだけれども、第二歩ではもう違うわけ。どうして？ピッチャーが交代するから。誰に？リリーフピッチャーに。そしてそのリリーフピッチャーはもう俺ではないわけね、私ではないわけね、別の人なんですよ。で別の人がどういうこと？この第四図の登場人物が第五図の人になるわけ。そして第五図の人の視線がマインドフルネスなんですよ。ですか？これが私や柳田さんや永井さんの共通の理解です。だけどもマインドフルネスを拒否するとどうなるか、わかります？マインドフルネスを拒否すると、この私が、なんていうかな、何かを見ている、私が皮膚感覚を見ている、ね、これはもう完全に自己意識だから良くない。でもそれでマインドフルネスをやってたらば、先発ピッチャーがリーフピッチャーに変わったんだけども、もうそこでマインドフルネスを捨てちゃうでしょ。捨てちゃうとどうなるかっていうと、この 第五図を単なる肉体と解釈しちゃうわけね。肉体と。で、そしてこの肉体に帰ることになってしまう。肉体に帰ることで我々は主体と客体を乗り越えることができるっていう話なんですよ。マインドフルネスを拒否した結果として、わかりますかね。それはちょっと私や柳田さんやと考え方とは全く違う考え方ですね。ですか。で、つまり第四図の世界、が客観的に存在しているように見えるけど、この第四図の世界のこの人はもう不安、製造装置を最大限に、活動して、もう未来について不安、過去について不安を作ってうごめいている。だけども全部それが仮想現実としてのマトリックスである、ね、そしてその外に本当の自分がいる。で、まあ、これもさっき今朝も言いましたけども、ハリウッドのマトリックスの中では、このマトリックスの中だと血が滴るようなステーキだとかね、結構楽しい世界が広がっている。で、マトリックスの外には、出た人間はなんか宇宙船のなんか狭い暗いジメジメとして、で食べるものったらもうただ単なる栄養やがあるだけの、ただ単なる物質をただ取っている、ね、だから要するにつまらない世界なんですよ。マトリックの世界の中はステーキがあったり音楽があったり男性女性がいたりしてね。だけどあれはやっぱり全然違ってて、我々の、とって第四図というマトリックスっていうのは非常に辛い世界なわけね。常に劣等感に苛まされるわけね。常に未来の不安と過去の後悔に悩まされるわけね。そして何よりもまず生老病死に悩まされるわけね。なぜこの第四図の登場人物としての私はやがては年取って病気になって死んでいってゼロになる存在だからですか。だからで、この外へ出た人間、あるいはさっきの関根さん的に言えば、それはどこにいるのって言ったら、もともとそうなんですよ我々は、ね、ただ我々はあまりにもこの第四図の世界の中につぶつぶに入り込んでいて自分を見失っていた。だからマインドフィネスをすることで、私が落ちることで、あ、自分の本質はこうだったんだって気づくですか、ね、そしたら、そこには何があるのか、そこには何があるんでしょうね。すごいんですよこれは。この第五図ですね、そこは柳田新派根源意識と真の自己って言われてるんだけども、それはアガペの場なんだっていうね。アガペ、仏教的にはもちろん慈悲ですね。慈悲の場である、ね、ですか。だから我々はエゴとして存在していて、自分はエゴだと思って第四図の世界をずっと生きていたんだけど、と気づいたら、ああなんだ自分はこっちだったんだってね、気づく。 この中でアフリカでサバンナに追いかけられていたお母さん、ふわっと気づいてみたら神奈川県の自宅で起きていた。そのぐらいサバンナで追いかけられて、サバンナでライオンに追いかけられている私と神奈川県の家で目覚めた私っていうのは違うでしょ。わかる？ね。で違うんですよ。目覚めたら、はあ、全然違ってたってね。ですか。そしてこの目覚めた私っていうのはアガペである。慈悲である。そしたらこの今私はアフリカにいるの、それとも神奈川県にいるのっていうのは簡単な話じゃないですか。アフリカはネガティブなエネルギーで満ち溢れた世界ね。神奈川県はアガペで慈悲で満ち溢れた世界ね。だからどっちにいるのかすぐ分かるじゃないですか。いい、ね、で、ね、このね、父と聖霊とキリスト、これちょっと私いくらの私の能力の外なので、あの何とも言えないけど、一応柳田さんはこう考えてるとだけですよ、お返ししておきますね。アガペそのものが父なる神で、アガペの働きが聖霊で、アガペの自己実現、自己表現がキリストでっていうね、ですね。でこれに対してあのここでもうね、これはね、あの柳田さんのあれなので私は解説のしようがないんですけれども、多分皆さん何か感じると思うから読んじゃうけども、1番、根源意識は全方位的気づきとして無条件の存在肯定の働きであり、アガペの場となる。2番、根源意識こそ何者からも離脱した真の自己、ヒュポスタシス、自立存在である。3番、根源意識は全方位的気づきの働きとしての精霊、プネウマの働きと響き合った状態である。その意味で内なる神に目覚めた自己といえ、精霊の働きの場といえる。4番、キリスト教が目指すのはテオーシス、進化というのは 神になることね、によってアガペの人となること、キリストのケノーシス、自己無化に習い、エゴからのケノーシスによって、自己が無になることね、アガペを育む。ギリシャ恐怖、恐怖ってあの、その先生ですねのテオーシスという人は、神は人となった。それは人が神となるためである。5番、キリストはイエスの根源意識におけるアガペの神の完全な現れであり、神の子としての受肉、アガペそのものの神の自己常用に対する完全な自己表現、エゴが根源意識と全く調和している。6番、イエスの父なる神に対する祈りは存在的内的対話といえる。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。ヨハネのこれ17-21だそうです。はい、まあちょっとね、これはいくらなのか、ちょっとこれは私の能力の外なので、あの、まあ、やがてはこういうことに関してちょっと柳田さんとあの対話できる日が来たらいいなと思いますけどもね。だいたいわかりますね。要するにもうしつこく言うけども、第四図の人と第五図の人は全く違うっていう話なんです。ね。そしてこの第四図の方は我々夢見ていたんだわ。本当に悪夢見てたのよ。悪夢の中でアフリカで追いかけられていたのよ。でも本当はこっちにいた。とこの人は気づいてるわけね。 で、私と内丸氏の違いっていうのは、内丸氏はこれを、骨組みと筋肉によって、要するに弛緩正することによって目覚めるってなってたんだけども、私はもう非常にオーソドックスに仏教の根幹であるマインドフルネスを使うことによって、でマインドフルネスっていうのは禅僧たちが誤解したように、自己反省的自己意識ではなくて、反省的自己意識として出発するんだけども、先発ピッチャーが交代してリリーフピッチャーが上がって、リリーフピッチャーっていうのが大仏の私である。だからその時に主体と虐待が分かれるってことはもうないです。そしてそれが青空としての私がマインドフルネスしている状態で、だからなんか地上何百メートルに上がったとこから、マインドフルであるってことではないです。それは第四つの世界です。そしてこの自分というものが大仏っていうのは、要するに肉体だよね。だから肉体に一つになれば大仏になれるよねっていうのは、私はそうは思わないです。第五世はもうオーソドックスにマインドフルネスを通すしかいけないっていうか、だって仏教お釈迦さんもそうやって導いてくださってるんだから。だけどもマインドフルネスっていうのを反省的自己意識として取っちゃったから、それがハワイへの道筋だとは思えなかったっていうだけなんですよ。はい、これでもう終わり。全部大体マインドフルネスに対する禅僧たちの誤解というのは全部これで解けてるはと思います。これで解けなかったらちょっとおかしいよ、いくらなんでも。本当にだから禅僧の人たちに言いたいのは、ちょっとあなたのマインドフルネスの理解は根本的なところでおかしいから、やっぱりそこをちょっと本当のマインドフルネスを知ってほしい、ね、そしたら実はそれが第五図へ行く唯一の方法だってことがわかるから、ね、今度私夏にね、札幌で僧侶のお坊さんたちに対してちょっとお話をするんだけども、それがマインドフルネスから非資料へどうつながるかっていうね、そういう話を2日にわたってしますけれども、札幌、もし札幌で聞いてるお坊さんがいたら、総統中のねあれですけど、札幌の中央寺でやりますからね、どうぞいらしてください。はい、さてまだちょっと時間あるから、今納得いったかどうか分かんなかったら、誰か松山さん行く。
6図は先生。
6図もほとんど言ったようなもんだけど、まあじゃあ言うわ、はい、だからそうか、6図に関してはね、やばいね、全然題名と。いや、六図に関しては誰かがね、第四図と第五図は優劣があるんですかっていうね、そういう質問があったので、優劣じゃないんですよ。第四図は幻です。妄想です。嘘です。それだけ。で、第五図が真理とはもう言わないです。事実です。ね、真理というとなんかそれは一方案の真理でしょうというと、私は禅宗だからあんまり関係ないので、当然逃げられちゃうけども、事実だから、あなたにとっても事実です。あなたが禅宗だろうが、テラバだろうが、チベットだろうが、ヨガの人だろうが、キリスト教の人だろうが、あるいは宗教を否定している人だろうが、事実です、ね、だから第五図だけが事実なんですよ。 だけど大仏っていうのは、まあそういうふうに大音頭を生きていた、生きていると思っていた私が違ってたよねっていう自覚が大仏なのね。だから それだけだとまだちょっと具体性が欠けてるわけですよ、ね、で具体性が欠けてるから、じゃあそしたら、じゃあ日々の生活はどうしたらいいのっていう話になって、日々の生活がの中で、この世界っていうのはどういうふうに見えるかっていうと、第6図、生の生命体験と生に生命体験される世界とそれぐるみの自己ですね。だから世界と自己っていうものがあって、だけどもこの世界と自己っていうのはもうイコールの存在でですよね。つまり第四図の世界では世界、私と世界っていうのは分かれていたわけですね。だけども第六図の世界、第六図っていうのは第五図を自覚した人が、じゃあどうやって具体的に日常を生きるのかっていうことですね。でその時に、見えてくるのは、この世界全体がこれは自己の世界だから、世界と自己はイコールの世界を今生きるってことになるわけなんですよ。今までは世界と自己は切り離されていた、ね、だけど今からは世界と自己はイコール。そうなると世界の意味が全く違ってくる。この世界というものがまずあって、そこに中にポツンと私がいて、でこれが生老病死を苦しんでっていう話ではもうない。なぜ生老病死というのはもう存在しないから。あるいは誰かと自分となんか比較して優劣をつけるってことももうない。誰かとの比較なんか意味を持たないから、私は私の世界を生きているだけだから、ね、
すいません、
はい、うん、いいよ
じゃあ、はい、生っていうのはどういうことです
か？はい、いや実にいい質問ですね。生に生命体験される世界、はい、さっきのね、あの柳田さんのメールの中にもすでに答えがあったでしょう、感覚そのものと気づきが何の媒介もなしに接してあるという状態、気づきが感覚そのものに同化してしまうのではなく、あくまでも気づきとして目覚めているということです、だからね、何の媒介もなしに、つまり世界は世界として存在するわけね。それはちょうどこの感覚が存在するように。だけど今まではその世界と私との間には何か距離があったんですよ。いいですか？生にっていうのはその距離がないってことね。なぜ自己と世界はイコールだから。今まで私と世界、皮膚感覚なんなりっていうのはイコールじゃないから、だから距離があって、私が皮膚感覚をまあ見ている、ね、だけども今は距離がないからイコールだから、何の媒介もなしにそれを体験している。 だからなんていうかな、この世界の中で寂しく存在していたんですよ。我々は寂しかったじゃないですか、ね、辛かったじゃないですか、ね、泣いちゃったじゃないですかね。まずは泣いてた、まずは泣いてたじゃないですかね、寂しくて、ね、これはしょうがないですよ。世界と私は離れていたから。だけど今は世界と私はイコールだから寂しいってことはありえないわけね。ですか。だから今までは常に寂しくて常に不安で常にどうなるか分かんなくて常にいろいろ批判し比較しちゃって比較性は惨めてで未来や過去のいろんなものを勝手に想像してでなっている、そういう世界から今この私と世界っていうのはイコールの世界、ね、だから禅僧たちはその禅僧たち、今の禅僧じゃなくて中国のね、あの人たちはもう自然描写が非常にうまいわけね。だけどそれは単に自然を描写してるんではなくて自分を描写してるわけですね。だから今から私らは御嶽神社行くけども御嶽神社からいろんな今新緑がとてつもなく綺麗なわけですよ、ね、だけども私がいてなんか新緑の御嶽さん見てるって話じゃないわけね。この世界っていうのは私だから。はい、なのでまあほんのちょっとでしたね今日は第6図はね。まあいいや、これから、まあ、今日で終わるわけじゃないからすいません。ちょっと多分第6図に至るまで時間尽きるんじゃないかと実は思ってたんだけど、まあいいや、整理はできたと思いますので、つまりね、第四図と第五図の優劣っていうのは、優劣って話じゃなくて、第四図が嘘で、妄想で、存在していなくて、まあ要するに、第五図が本当の私で、第五図のが見ていた悪夢ですね、第四図っていうのは。そして悪夢から覚めた後、第五図はあくまでもなんか、違う、目覚めた瞬間のことを指しているから、目覚めた瞬間の後にじゃあどうやって日常を生きていくのかとなるとこの第六図になってくるわけね。で生にっていうのが今説明したようなことで、いいかな、納得いった？伊藤さんどう？え？いいの？いいの？まあいいやいや。また夜のねお茶の時間にやりましょう。ね、はい、第六図はもちろん今日は5分しか説明できなかったんだけど、これから続きますので、今日はもう4図と5図はもうこれでいいでしょう。ね、4図と5図。もうこれで大体禅宗も寺畑も全部押さえて説明できたと思います。ね、この願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。 煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成春行無変誓願道誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成春行無変誓願道誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成